瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。今日は瀬戸警察署生活安全課保安係から河合さんをお迎えしています。河合さん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。瀬戸警察署生活安全課保安係の河合です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、今日はサイバー犯罪についてのお話をお伺いします。まずはサイバー犯罪、どんな犯罪のことなんでしょうか。
はい、サイバー犯罪にはいろいろな種類があります。今はインターネットの普及により、誰もがいつでもどこでも簡単にインターネットにアクセスすることができますし、携帯電話一つあればクレジットカードの代わりに買い物をすることや電車に乗ることもできて非常に便利になっています。しかし便利な反面、さまざまな犯罪に巻き込まれる可能性も高くなっています。
そうなんですね。確かにとても便利になっていますが、リスクも高くなっている。では一体どんなサイバー犯罪に巻き込まれる可能性があるんでしょうか。
そうですね、最近増えているのはフィッシングメールによる被害ですね。
フィッシングメールというのは、銀行や郵便局などを語って ID とかパスワードを盗み取ろうとするメールのことですよね。でも私、インターネットをするときにはアクセスする場所、その先には気をつけるようにしているので、これなら大丈夫ですよね。
いいえ、そんなことはありません。自分ではどんなに気をつけていてもフィッシングメールは来ることがあります。あなたのメールアドレスが流出していない保証はどこにもありません。
そうなんですか。でもどうして私のメールアドレスが流出するようなことになってるんでしょうか。
そうですね、メールアドレスは何に利用していますか。
インターネットショッピングをしたりするときの ID になっていたり、あと友人とのやり取りをするのに利用しています。
そうですよね、皆さんそうだと思います。メールのやり取りはもちろん、メールアドレスが ID として使用している人がいますが、実はどちらにも流出する恐れはありますし、流出するのは何もメールアドレスだけではありません。大切なパスワード、個人情報までも流出する恐れはあるのです。
そうなんですか。どうして個人情報などが流出してしまうんでしょうか。
一つ目は友人の携帯電話がコンピューターウイルスに感染した場合ですね。ウイルス対策ソフトを入れておらず、知らず知らずのうちに携帯電話がウイルスに感染していて、メールアドレスや電話番号が流出してしまうことがあります。二つ目はインターネットショッピングサイトから流出する場合です。今は数年前に比べネットショッピングは非常に普及していて、欲しいものを探すのも買い物をするのも非常に便利ですよね。ただし、どんなインターネットショッピングサイトでも第三者によるサイバー攻撃の危険に日々さらされています。どんなサイトでも対策は取っていますが、 100% ではありません。サイバー攻撃を受けたことでサイトを管理する会社から個人情報が流出してしまうことがあるのです。
そうなんですか、恐ろしいですね。
そうですね、自分ではどんなに気をつけていても流出してしまう恐れがあるので、誰しもがフィッシングメールが送られてくることがあるので注意が必要です。
はい、フィッシングメールに引っかかるとどんな被害に遭うんでしょうか。
金融機関を語ったメールに騙されてしまうと、自分の大切な口座からお金が抜き取られてしまいます。
口座からお金抜き取られてしまうんですか。
そうです、この犯罪は口座から口座へとお金を送金されることから、私たちは不正送金と呼んでいます。インターネットバンキングにおける不正送金の被害件数は去年の夏ごろから急増しているのです。
恐ろしいですね。これはどうしたらいいんでしょう。何か対策はありますか。
対策はまずフィッシングメールに気をつけることですね。メールに記載された URL にうかつにアクセスしないこと、ワンタイムパスワードを不用意に入力しないこと、 ワンタイムパスワードはインターネットバンキングの送金時のみに入力するものなので、自分のインターネットバンキングのサービスをよく確認する必要があります。ワンタイムパスワードを過信せず、生体認証など自分の利用サービスに応じたセキュリティ対策を積極的に行うことですね。金融機関からのメールはアクセスする前に金融機関に問い合わせることも大切ですね。
わかりました。確認も重要なんですね。では他には何がありますか？
今お話ししたことはサイバー犯罪のごく一部の被害に遭う事例です。何も被害者になることだけがサイバー犯罪ではありません。加害者になることだってあるんですよ。
え、そうなんですか？
最近ではツイッターなどの SNS で闇バイト募集なんて書き込みがあります。闇バイトというのは高額な報酬を謳い、口座の売買や貸し借りをさせるものです。貸した口座や売った口座は振り込め詐欺などの特殊詐欺や先ほどお話しした不正送金の口座として利用されます。また口座を売ると犯罪者になってしまうこともあるのです。ちょっと口座を貸すだけだから自分はそんなに罪には問われないだろう、友達もしているし大丈夫だろうと何の根拠もない自信で闇バイト募集に乗ってしまい逮捕された人もいます。よくよく考えればわかることですが、道を歩いていて全く知らない人からちょっと口座貸してお金払うからと言われて、はいどうぞって口座の貸し借りをする人っていないですよね。
確かにそうですね。知らない人から口座貸してお金払うよって言われても不審すぎてそれは避けてしまうと思いますし、話も聞かないと思います。
そうですよね。しかしサイバー空間ではなぜか疑いの敷居が下がり、普段であれば相手にしないような甘い言葉にも耳を傾けてしまうことがあるんです。特に疑うことを知らない若い人が、悪いことだけど少しなら大丈夫だろうとついつい闇バイトに手を出してしまうことがあるんです。
美味しい話だなと思ってつい乗ってしまうということなんでしょうか。これ何か対策もありますか？
一番は甘い誘いには乗らないことですね。あとは今の中高生、大学生はその親御さんよりもスマートフォンが身近でインターネットに詳しい状況があり、親が子供になかなか口を出せない状況も生まれています。なので親御さんも含め闇バイトの危険性などをよく理解し、子供に甘い言葉に手を出さないように目を光らせることも重要ですね。
そうですね、わかりました。
警察ではサイバーパトロールや事件の捜査に努めてはいますが、サイバー空間は非常に広大で全て被害を抑えることはできません。自分自身を守る意味でも十分に対策を取ってもらいたいと思いますし、万が一被害に遭ったり加害者になった場合にはすぐに警察に相談するようにしていただきたいと思います。最後になりましたが、サイバー犯罪とは別のお話をさせてください。古物営業者の皆様へお知らせがあります。令和2年4月1日に古物営業法が改正されます。今後も古物営業を続けられる方は3月31日までに主たる営業所等の届け出を行わなければ、現在お持ちになられている古物営業所許可が無効になってしまいます。詳しくは最寄りの警察署生活安全課までお問い合わせください。
はい、わかりました。ありがとうございます。さあ今日はサイバー犯罪についてのお話、主にお伺いしてきましたが、確かに今は若い世代の方がそうしたサイバー犯罪に関わるようなインターネットに詳しくて、親御さん世代がなかなか口を出せない環境があるかもしれません。不審に思ったら必ず警察などに相談する、そんな癖づけをしておきたいですね。今回の瀬戸町ラジオは瀬戸警察署生活安全課保安係河合さんにお伺いしました。河合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。